スペースニュースダイジェスト。スペースニュースダイジェスト。スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力のある山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
アシスタントの後藤です。
ともにゃんです。
はい、今日はこの3人でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ですね、ツイッターのタイムライン見てましたら、
はい、
大貫さんと、あと、
大塚さん
ですね、はい、新しい本が出ましたので、完全図解、人工衛星の仕組み辞典、あやぶさ2、ひまわり第一、エトセトラの仕事がわかるという本でですね、はい、15日発売なんで、まだ予約受付中なのかな、はい、どっちかというと、まあ、内容的にはあまりハードじゃなくて、入門的にそれぞれの、はやぶさやひまわりがどのような機体でどういうミッションをするのかというですね、はい、優しく解説しましょうという、
は
い、それとまああとついでにその前に出した
日の丸ロケット
進化の、ねうんはい、イプシロンのペーパークラフト付き、
はい、
こちらもまだ在庫がありますのでぜひということでですね、
はい、
またあの番組の、配信ウェブサイトの方に、リンクを、貼っておきます。前回、ちょっと途中でね、ご要望があったのでですね、最初に貼った前回の配信で、火星の人を貼った時、
はい。
最初に貼ったリンクのやつだと、iPad の、ポッドキャストアプリケーションだと、表示されない仕様だったんですよ。仕様のリンクを貼ったんで、
はい。
途中でちょっと変えてっていうか、まあ、2つ貼って、iPhone で、の、ポッドキャストアプリでも、そこが、このリンクが出るようにしましたので、マグリのサイトの方から聞いてらっしゃらなくて、iTunes の方で直接ダウンロードされてる方は、ポッドキャストアプリの配信ファイルのですね、右側の端の丸の i、インフォメーションの i のとこをこうタップしていただくと、説明文が出ますね。そこにこうリンクが出ますので、まあ、そのリンクをタップしていただければ、その紹介の、Amazon の紹介とかに行きますんですね。それでちょっと見ていただければいいかなと思いますね。前回のご紹介いたしました火星の人が昨日、今日現在で、はい、4人お買い上げいただいて おります。ありがとうございます。はい、発送されないと、私の方にチャージが入らないんですけど、今のところ2人発送で、約100円、私の方にチャージが入っているので、
はい、
このお金についてはですね、サーバーレンタル代。だいたい月に2000円ぐらいかな。サーバーとあとドメインネームの使用料でですね、うん、月に2000円ぐらい平均してかかってます。まあそちらの方にですね、維持費として使わせていただきます。ありがとうございます。今回も、2冊紹介いたしましたので、まあ無理強いをするわけじゃないんですけど、もし、買ってみようかなと思ったらですね、うん、番組の方をクリックして、そこから行っていただけると、まあ、うちの方の番組配信のですね、資金にさせていただきますので、よろしくご支援をお願いいたします。はい、そういうところでですね、打ち上げ結果に行くんですけど、
はい。
今回は、屍類。
うん、そうですね。
うん、
まず最初がですね、アンタレスロケットですね、
はい。
10月28日、18時22分、日本時間29日の午前7時22分に、アメリカバージニア州にあります、ワロプス宇宙センターですね。こちらから発射されたんですが、
はい。
数秒後に、出力を失って、はい、映像を見てるところ、なんかこう、ボムッとこう、ね、うん、普通こう、エンジンしたからこう、うん、まあ、夜だったんで、まあ、暗いとかよくわかんないんですけど、はい、まあ、ブラストがバーッと縦に並んでる、飛んでるのが、こう、
はい、
ちょっとボムッとこう、球形にこう、広がった、う
ん、はい。
その後、出力が、なくなって、真下に、ほぼ真下にこう、落下してって、うん、地上に激突して大爆発と、いうことで、
うん、
ちょっと最近の打ち上げ失敗にしては、なかなか、昨年のプロトン以来の、ド派手なものを見せていただきましたって感じなんですけど。
そうですね。う
ん、まあ最近ね、失敗って言ったって、うん、結構飛んでってから空中で空力破壊とか、ね、H2A とかもそうだけど、結構飛んでってからトラブルで、このままじゃ軌道に乗らないから、 フライトターミネーションシステム。まあ、日本語で言うと、指令自爆装置って言ってますけど、まあ、フライトターミネーションシステムを作動させて、機体を破壊すると、
うん、
デストラクトすると、
はい、
のが多かったんでですね、
うん、
射点でドカンというのは、ちょっと久々に見ましたね、
うん。
アラスカのコディアックでもですね、いつだったかな ?6 月ぐらいにね、アメリカ空軍がやって爆発、それもタワークリアした直後ぐらいに爆発して、
はい、
射点設備がかなり破壊されたんですけど。
は
あ。今回は翌朝明るくなってから撮られた写真を見る限り、
うん、
射点より数十メートル海側に落ちてるんですよね。射点はもうあのね、海岸のあの浜辺にあるんですけど、もうちょっとだけ海側に落ちて、で、移動発射台だとか、その周りの射点設備とかもこう、黒く焦げてはいましたけど、
うん、
あの、壊滅的破壊状況ではなかったですね。
そうですね。
うん、
なんか30メーターぐらいちょっと海側に落ちて、
うん、
ちょうどロケット1個分ぐらいのところ、
ね、
海側に落ちて、ギリギリって感じだったですよね。
うん、そうですね、
うん。
まあ、人的被害はまあないということで。
はい。千葉工大の方たちが。
そうですね。千葉工大のカメラが積んであったんで、
千葉
工大のね、ミッション関係の方、3キロぐらいのところ離れてたんですけど。
うん
あーって言って、NASA のね、スタッフの方が、早く逃げろっつってこう、
うん。
急いでバスで逃げたと。
そうですね。
いうね、報告がありましたけどね。
うん。
アンタレスに乗せてたのは、まあ、シグナスですね。あと、それから、まあ、今言った千葉工大の ISS に搭載するための流星撮影カメラ。
はい。
これとですね、まあ、あとは、あの、希望から放出するはずだった、キブサットたち。
はい。
いろいろ、まあ、あるんですけど、まあ、全部ダメですね。
はい。
まあ、とりあえず、あの、補給船ですけど、まあ、ISS の、その運営自体、まあ、実験は確かに後退するんですけど、とりあえず飛行士に、うん、の生活に直接影響、すぐ影響を及ぼすようなことはないんでですね、今結構余裕あるんですよね。
うん。
あの、食料とかも、今結構こう、よりとりみどりで食べてるような話が聞きますよね。どれしようかなみたいな感じで。だから選ばなければ、3月ぐらいまでは無補給で持つぐらい、
うん、
3、4ヶ月は無補給で持つぐらいは ISS でストックがあるみたいですからね。
うん、酸素も水も大丈夫だって。
酸素も水もね、はい、ストックがあると。で、しかもね、まあ、この後またお話しますけど、今、補給手段がね、いろいろありますんで、うん、同じ、この吹っ飛んだ同じ日にプログレスがもうドッキングし、はい、ドッキングしてますからね。
そうですね。
うん。
うん。まあ、吹っ飛んだ荷物の中にはちょうどハロウィン前で、
カボチャをね、送るとかで、ね、いろいろ、まあ、そういう、こう、私物とかね、そういうのがこう入ってたりすると、うん、そういう便はね、ちょっと取り返しがつかないんですけど、まあ、やはり、ロケットというのは、まだそういう、状況ですね。
うん。なんかこう、ソ連製の古いエンジンを使ったとかいう、一般のマスコミにはそういう論調目立ちましたね。
そうですね。
そうですね。まあまあ、それは事実なんですけど、
うん、
その、40年前に、
前の
作られて、保管されてたロケットエンジンを、うん、まあ、この番組では何回もお伝えしますけど、あの、いわゆるあの、発掘エンジンですね。
はい。
捨てたはずだったのが、実は取ってあったという。
うん。
うん、ただ、40年前なんだけど、現在のエンジンと比較しても、もう超高性能エンジン。
うん。
うん、で、まあ、さすがに電気系統は、もう40年前の電気系統はちょっと上手くないんで、そこはこう、最新のものに交換してあると。
はい。
という、代物な、あ、まあ、あとはバルブとかゴム類だとかそういう、時間が経つとこう、固着してしまうようなものとか全部交換してますと。
はい。
うん、いうようなものなんですけど、当然、つける前にはね、その、単身、
うん、
X 線とか超音波単身とかで、調べてやってるはずなんでですね、まあ別に40年前のエンジンを使ってるから、起きたというわけではないとは思うんですけどね。
うん。
うん、まあ、そう、ただ40年前のその検査技術で、今回もだからそこまで、まあ確かにどこかでクラックが、今回、原因としては、まだ推測ですけど、
はい。
推測っていうか、まあ、オビタルサイエンスの最新のプレスリリースによると、ターボポンプ、ターボポンプからが破壊されたと。
はい。
いう発表でですね。この NK33 のターボポンプって、一軸の、あの LE7A とかは、あの、あれなんですよね。水素ターボポンプと酸素のターボポンプって、 こう別なんですけど。
はい。
この NK33 とか、ロシアのやつって、こう、一軸駆動なんですよね。
お
ぉ。一個のポンプで、
はい。
両方駆動するとかいうですね。
も
う
酸素も水素も。
そうですね。
送り込む。
そうですね。
はぁ。
で、ケロシンなんで。
あ、はいはい。
あれですね、酸素リッチでの燃焼サイクルのタムポップなんですね。
うん。
酸素リッチというとね、酸素の中に、液体酸素の中にケロシンをちょっと入れて、燃焼させるんですよね。
うん、
で、そうすると燃焼後のガスっていうのは、だからまあ、ちょっと入れたケロシンが全部燃焼したんですけど、燃焼後のガスっていうのは超高温酸素ガスなんですよね。
はい。
超高温酸素ガスになるんで、それはやっぱりタービンを焼損したり、その後、排気をうまく、で、その残りのやつで残りの燃料とケロシンと混ぜてメインのエンジン燃焼させるんで、
はい。
酸素リッチ、酸素が多い状態の二段燃焼サイクルって非常に難しいんですよ。
は
あ。水素系のロケットエンジン、二段燃焼サイクル、さっき言った、日本の L7A とか、あとアメリカのスペシャルトルメインエンジンとかは、水素の方に、液体水素の方にちょっとだけ液体酸素を入れて、
はい。
燃焼させてるんですよ。ターボポンプを駆動してるんですよ。
はい。
ただ、ケロシン系のやつは、ケロシン粘性が高いんで、ケロシンにちょっと酸素を入れてもうまく動かないんですよ。
ああ、うん。
だから、ケロシンの二段燃焼サイクルっていうのはどうしても酸素リッチでやらないといけないんだけど、
うん、
なかなか難しい。で、さっき言ったように、この一軸連結タービンで、要するにねっとりしてるケロシンとサラサラの液体酸素を両方とも同じ、タービンでポンプを駆動してるんで。
はい。
すごいこれも難しいんですよね。で、めちゃめちゃ軽量化されてるんで。
うん。
うん。水力重量比は、今、原用の、40年前のエンジンなんだけど、原用のロケットエンジンの中で最も高いんですよね。
はぁ。
うん。おぉ。
そうですね。40年前だから、例えば、最新のその F35 に乗せてるF135 という、最新のジェットエンジンがあるじゃないですか。
はい。
これよりも、その F104 とかに、ファントムに乗せてた J79 の方が高性能とか、はいはいはい、そういう時代感覚ですよ。
ああ、なるほど。それはわかりやすいですね。うん。その、だから、40年前って言いつつ、その、それ作られたものが、こう、在庫が残ってたんですよね。だから、
うん、そうです。
その、消耗、さっきも言ったようなゴムとか、うん、朽ちて、
朽
ちたり酸化したりして、傷むようなものだけは取り替えたけど、
うん、
もう、主なメインの部品は、
うん、
メタルの部分は全部そのまま使ってるっていう感じなんですね。
基本的にはそうでしょ
う
ね。
うん、
もちろん検査はしてるんでしょうけど。
うんうん、
まあ、残ってたというか、結局、NK30、これはソ連の月ロケット、N1 ロケット用なんですけど、
はい。
N1 は N1 と N1F というバージョンがあって、
はい。
N1 までしか実際飛ばしてないんですよ。で、この時使われてるのは、NK15 というエンジンなんですよ。実際にその N1 ロケットで使ったのですね。
はい。
で、その後、こう、N1F という改良型を作って、それにこのより推力の高い、性能の高い NK33 というエンジンを NK15 の改良型をつけて飛ばすはずだったんだけど、もう N1 の5号機のところで計画破棄されちゃったんで、
うん。
うん、製造中の N1F は廃棄されて、製造されてた NK33、40機ぐらい残ってたのかな、も、捨てろという指示が出たんだけど、どうも、当時のエンジニアの方たちがもったいないからということで、放射性廃棄物ですというカバーをして。取っといたらしいんですよね。
あ、
考えましたね。そう捨てれないっていう。
そうそうそうそう。
で、
ね、一時期、日本のね、GX ロケットの初期の構想もこの、NK33 一発のやつでやろうという話が出てたんですけど、先にアメリカに、交渉してる最中にアメリカに抑えられちゃって、それで GX はこの NK33 をやめて、RD180 に行っちゃったんですけど。
ああ、なるほど、バンサだ。
そうですね。あとは、まあ、これは、アメリカのエアロジェット社が回収してて、AJ26 というエンジンですね。にして使ってる。NK33 というエンジンが付いてるんじゃなくて、まあ、アントレスロケットとしては、AJ26 というエンジンが付いてる。
はい。
で、NK33 そのものはですね、ソユーズの、2.1V。去年の12月28日に初打ち上げに成功した、ソユーズの周りのあの4本の1段目、ちまきブースターがないソユーズのメインエンジン。
はい、
この NK33。だから RT108 って
うん、
4つノズルがついてるエンジンを使ってるじゃないですか、ソユーズって。
はい。
一番のコア機体のところも周りのやつも、だから結局1個の機体にそれぞれノズルが4つずつついてるじゃないですか。で、そのコア機体のセンターの RD108 ってその4つノズルがついてるやつを外して、その代わりに NK33 を1個ボーンとつけたやつを、ソユーズ 2.1V ってやつで、今、ロシア使おうとしてたんですよね。で、実際テスト、去年1号機やと思ってる。
はい。
どうもそれじゃないかってことですね。
うん、
で、まあ、あとその配管とかね、そういうとこ、タブップそのものなのか、それともその繋がってる配管類とかそういう、問題があるんですけどね。
うん。
一段機体はこれウクライナ製なんですよね。
そうみたいですね。う
ん、ゼニットロケットの一段目のショートバージョンなんですよ。
はい。
前にも何回も話してますけど、オービタルサイエンス社って買ってきたものを組み合わせるのが得意な会社なんで。例えばこのアンタレスロケットも、一番下が、メインエンジンが NK33 改良型ですよね、はい。ロシア製。で、一段機体がウクライナのゼニットで、二段目は、今回はですね、二段目が、ですね、今まではですね、あ、キャスターだ。キャスター30もロケットモーター使ったんですが、今回はちょっと二段目をでかくしたんですよね。
はい。
で、このキャスターってのは ATK 社、スペースシャトルのソリッドロケットブースターとか、
はい。
作ってる。まあ、固体燃料、ではまあ、アメリカのトップメーカーですね。
お
で、まあ、ここが作ってるやつをまあ買ってきたと。で、キャスター130は、ですね、まあ、アテナロケットの二段モーターとかですね、いろいろこう使われるやつでですね。
うん、
キャスター120をベースで、キャスター120っていうのは、ピースキーパーの一段目ロケットモーターですね。
ICBM、
ね。ICBM のピースキーパー。うん、で、それを、さらに、強化して、長さを延長するとともに打ち上げ、ノズルを延長して打ち上げ能力を増加した 30XL ですね。今回はそれを使って、上げたんで、今までの、上げたアンタレスより、ちょっとパワーアップバージョン。ですね。
うん、
で、3、で、その上にシグナスが乗ってるんですけど、
はい。
まあ、シグナスも、あれも既存の技術の集大成で。
はい。
あれは丸い円筒形の余圧の貨物室部分があって、
はい、
でその下にこう、まあ普通の宇宙船のようで機械船部分があるんですけど、うん、機械船部分も、シグナスですね。シグナスのサービスモジュールはですね、まあオービタルサイエンス自分とこの、ここは自分とこのテクノロジーです。その機械船の部分は、はい、オービタルサイエンスの、静止衛星用のスターバス。
はい。
を使ってて、あとは、その、はい、小惑星探査機ドーンのアービオニクスを流用して、機械線部分を作ってる。まあ、これは、はい、自社技術ですね。
はい。
で、メインエンジンは、IHI の BT4 エンジンを使ってますね。
はい、
で、油圧モジュールはですね、これイタリア製なんですよね。タレス。スペースシャトルが ISS 荷物を補給するときにこう使ってた多目的補給モジュールって、はい、あるんですけど、あれの同じ技術をちょっとコンパクトにした形ですね。
うん、
で、まあ、ちなみに HTV とかドラゴンと同じ、その CBS、共通結合機構を使って、ISS のお腹の下に結合するんですけど、まあ、シグナスは大きな貨物、はい、要するにラックを積む予定がないっていうことなんで、ハッチはちょっとちっちゃいハッチを使ってると。いうことですね。というわけで、まあ、いろいろと普通いろんなものとこから集めてくると物にならないんですけど、
うん、
モビタルサイエンスはそこをものにしちゃうっていうのがすごいところなんですけど。
使えるだけ使って、ベンダー使ってやったみたいな感じですよね。
そうそうそうそう。普通ね、こんだけ違うベンダー集めて、うん、なかなかこう収集つかないんですけど。
そうですよね。
う
ん、
そこはこううまくやってるところがすごいなってですね。
うんうん、
で、ただ今回もね、だからその、ちょっとウクライナが今トラブルがね、
はい、
国自体がちょっとトラブってるんでね、だからウクライナ側とうまくその技術的なその落ち着いて、腰落ち着けてそのトラブル対策とかでちゃんとできるのかどうかがちょっと心配と。
うん。
そうですね。
今回その高性能になった二段ロケットって、
うん。
いかないまま落ちちゃいましたもんね。
うん、そうですね。
うん、
はい。ちなみに一段タンクを作ってるのは、ユージュノエとユージュマッシュ。
うん。
っていう会社ですね。
うん、
ウクライナの。まあ、ロシアもね、ウクライナ製の部品どんどん使わないようにしてってる状況ですからね。
うん、
ちょっとこの後どうなるか。で、とりあえずですね、記者会、プレスリリースがありまして、まあ、さっき言ったように、原因については、まあ、ターボポンプの破壊が、まあ、主であろうと。
はい。
いうことでですね。で、うん、AJ26 はもうやめますと。
はい。
うん、前回お伝えした通り、次何するかも決まってるんですよね。
はい。
次のエンジン。ただ何にするかは発表がなかったんで。
うん。
で、今回も AJ26 やめます。で、その次やる予定だったやつをもうすぐ使いますっていうことで。
はい。
で、すぐ新型アンタレスの開発スタートしますっていうことだったんですけど。
うん。
ですね。まあ、急いでやっても、あと2年かかる。2016年。中に新型アンタレスの打ち上げをする。
はい。
で、ワルプスの射程も、まあ、もちろんその打ち上げまでに、合わせて修復しますと。
はい。
いうことですね。
うん。
でですね、あと、オービタルが NASA から受け負った、シグナスの輸送がですね、2回予定されてるんですよ。
はい。
で、これどうすんのって話で、
ああ。
アンタレス以外のロケットを使用する方向で現在予定してると。
はい。
え？
もう
、何にあげんの
下請けに丸投げですか
そうですね。あと、オービタルが持ってる打ち上げ手段は、あとミノトールなんですけど、
はい、
ミノトールってICBM 流用の、
はい、
ミノトールロケットじゃちょっとちっちゃくて、
シ
グナスが上がらない。
うん。
ファルコンは多分冗談じゃないよっていう、ファルコン9は多分冗談じゃないよって話で、まあわかんない。スペース X がここぞとばかりに乗せてやるぞって、うちの手あげろみたいな話になるかもしれないし。で、そのようにでかくなると、今度アメリカ、デルタがないから、
うん、
デルタ2がないから、デルタ4かアトラス5になっちゃうんですよね。
ああ、
そんなバカでかいロケットで上げるにはちょっと。
それはコストがちょっと。
ですよね。
うん、ここで、
ここでじゃあ何が、我らが H2A と。
ちょうどいいぐらいの。
そう、ちょうどいいじゃないですか。
そうなんですよ。
うん、
まだソユーズソユーズか。アリアン5じゃデカすぎるってですね。
うん。
ああ、ですよね。
そうすると、H2A ぐらいがちょうどいいよって話になるんですよね。
うん。うん、ライバルはソユーズですね。
そうね、そういう、まあソユーズだな。
うん。早かったですもんね。ソ連、うちが上げてあげるよって、あ、ソ連じゃないですけど、ロシア、うちが上げてあげるよって言ってましたもんね。
うん。
次の日には。
そうですね。まあそれはね、うんプログレスでどんどん上げてやるよって意味なんだけど、
うん
どうなんのかなというところですね。まあ、実例で上がれば面白いなという世界です、
うん。そうですね。
まあ、これについてはちょっとまだ速報がとりあえず出たとこなんで、まあ、ただオービタルサイエンシーズとしては、まあ、へこたれずにやりますよと。
はい。
うん、いうことですね、
うん。体力ありますね、アメリカの会社はやっぱり。
うんと、まあ、その辺どうなのかですかね。まあ、結局、うん、NASA が補助金出してやってますからね、全部自社企業で開発してるわけじゃないですからね。まあ、もちろん自社も企業出してるんだけど。うん、あと、オービタルの、種の事業の方は衛星ですからね。
はい。
そっちの方は順調に受注してるし。
うん。
うん、まあ、損失は損失なんだけど、これだけで食ってる、日本国内のニュースだと、ね、仕事がなくなってどうするのみたいな話が書かれてますけど、いやいや、こんなの副業ですよって感じで、あれすれば、
うん。
メインは衛星の製造だから、そっちは順調なんで、というところでですね。
はい。
まあ、ちょっと今後の、成り行きを見ていきましょうってことですね。 はい、ちょっと事故が大きかったんで長くなっちゃいましたけど。はい、はい、次ですね、やっぱ同じ日の、先ほど言いましたけど、プログレスの打ち上げですね。
はい。
ロシア連邦宇宙局ロスコスモスは、10月29日、プログレス M25M 補給船を搭載したソユーズ 2.1A ロケットの打ち上げに成功しましたということで、6時間で到着ということで、はい、シグナスが失敗したんだけど、まあ、すぐプログレスが上がって、その日のうちにドッキングして、まあ、補給については問題ないということですね。
はい、
で、今回ですね、これプログレス M25M を打ち上げたんですけれども、まずロケット。プログレスをソユーズ2で打ち上げたのは今回初めてですね。今までプログレスはソユーズ U というバージョンで上げてたんですけど、ソユーズ 2.1A、
はい、
いわゆるデジタルソユーズと言われているその、制御装置が、エンジンもちょっと改良してて、
はい、
基本的にアナログ制御を全部、デジタル化制御に変えた、コンピューター化して誘導装置を高性能化して、打ち上げ能力と軌道投入精度が向上している。バージョンですね。もうソユーズ 2.1A 自体はもう随分前から使ってますけどね。
はい。
で、まあ、これもあれもウクライナ外しの一つなんで、ソユーズ 2.1A は全てロシア製の部品で作られてると。
はい。
いうことなんですけど、ただ機体の値段がなんか倍ぐらい、倍までぐらいだから結構違うみたいですけどね。
ああ、
うん。ソユーズ U とかね、その、ソユーズ FG とかアナログソユーズは前も話しましたけど、ロール制御できないんですね。
はい。
うん。デジタルソユーズはロール制御できます。
そうですね。私はなんか 2.1A は回るソユーズって覚えてますけど。
そうですね。
うん、
2.1B ってのがありますけどね。B は3段、はい、3段目が違うんですけど。
はい。
まあ、それが新しいバージョンですね。で、まあ、この後に M26M、27M はまたソユーズ U が使われるはずなんですけど、まあ、一応これで確認して、まあ、プログレスどんどん上がるから、これで確認して OK だったか格好を待ってから機体を用意してると間に合わないんで。
うん。
とりあえず、次の 26M とその、28M かは、ソユーズ U で予定されてるんですけど、また27とその次はまたソユーズ 2.1A を使う。
はい。
ということで、順調に行けば、ソユーズ宇宙船も、買えますということですね。はい、それから、プログレスに新しい小砲装置、ASNK って言われてる新しい小砲装置が搭載されたっていうことで、まあ、これは GPS とグロナスを利用した小砲装置で、前回の 24M で搭載してたんですけど、今回は、その時は、もう全く、その、動作の確認だけをして、実際の制御をしないで、受信した結果、こういう制御をしますよというデータをこう地上に送って、動作が確実かどうかを確認して、で、今回はこの ASK、ASNK、を使って、実際、動かしてみたっていうことですね。
はい。
それで、次の26からはですね、今回うまくいったのが最終的に確認されれば、今6時間で行ってますよね。
はい。
これをね、4.5 時間まで短縮できるらしいんですよ。さらにその精度を上げて。
うん、
管制光装置と地上からのレーダー観測だけよりも、その実際に機体が GPS とかグロナスの電波を確認して、自分自身が位置を精度よく確認しながらやれば、もっと、短時間でいけるってことで、4時間半で。
うん、4時間半で。
最短4時間半になると。
それ、東京から博多まで新幹線行くより早いじゃないですか。
まあ、400キロ先ですからね、東京から博多より近いんですけど。
近いですよね。
うん、ですね。だから、今回うまくいけば、来年2月の打ち上げというのも、プログレス M26 でその、さらにクイックの軌道を転送するということですね。
はい。
それから次がですね、アトラス5ロケットの打ち上げですね。10月29日、GPS の 2F の8号機を、搭載したアトラス5打ち上げで50機目ですね。
はい。
10月29日13時21分、日本時間、10月30日午前2時21分に打ち上げられまして、
はい。
そうですね。まあ、GPS 軌道のちょっと2万キロなんでちょっと高いところなんですけど。
うん。
3時間後。まあ、3時間、打ち上げ3時間半ぐらいですね。衛星分離してますね。
はい。
第4世代 GPS 衛星、GPS2 の F 型の8機目ですね。衛星の製造はボーイングが担当。まあ、GPS衛星はみんなそうなんですけど、高度2万200キロ、軌道計測 55.0 度の円軌道ですね。
はい。
で、今回のアトラス5がこれで50機目の打ち上げになりますね。
はい。
今回で40機連続成功。
は
い。で、今回のアトラス5の、コンフィギュレーションは、アトラス5の401、基本バージョンですね。
うん。
固体ロケットブースターなしで、フェアリングの細いタイプですね。 まあ、これもね、エンジンが RTX180、それどうするのってことですね。
うん。
あれも見てますね。はい、それから次がですね、ロシアの打ち上げで、ソユーズ 2.1A ロケットによる通信衛星ミリディアン7号の打ち上げということで、10月30日午前4時32分日本時間、10月30日、午前10時43分に、プロセツク宇宙基地から打ち上げられまして、そうですね、打ち上げ8分後にフレガートとメリディアンが切り離されて、フレガートがその後3回に分けた燃焼を行って、日本時間の12時58分、まあ、打ち上げ約3時間後にですね、2時間10分後に、衛星を分離してますね。で、この衛星はですね、はい、まあ、ロシアの通信衛星なんですけど、いわゆるモルニア軌道というやつですね。近地点高度が968キロ、遠地点高度が39470キロ。
極端な楕円っぽい感じですよね。
うん、そうですね。軌道傾斜角 62.8。要するに、ロシア上空が3万何千キロで、
はい、
地球の反対側は1000キロぐらいでキュッと回ってる。うん、要するにロシア上空に長くいる軌道ですね。
はい。
うん、静止じゃなくてですね。要するにロシアってこう緯度が高いんで、
はい。
静止軌道に静止衛星を上げると、要するに北の方に、北極に近いところに近い方に行くとすると静止衛星が低くなっちゃうんで、
はい。
アンテナがだから地面、地平線に向かって電波を打つような感じになってくるんで、
はい。
なかなか、じゃあ目の前に山とかあると結局困っちゃうんでですね。
はい、
なるべくこの高いところに上げたいということで、こういう軌道をね、使っていって、でモルニアという通信衛星を上げたんで、モルニア軌道と言われてるんですけどね。はい、じゃあここでエイトさんが到着しましたので、エイトさんが入ります。エイトさんこんばんは。
あ、どうもこんばんは。お久しぶりです。
はい、エイトです。はい、お忙しいところ。なかなか、今年は打ち上げが多いから。次々に生産してる感じ。
すごいですね、本当に今年は。
うん、はい。ですね、今打ち上げの途中で、ソユーズによります通信衛星の打ち上げのところ。
はいはいはい。
ましたね。
ソユーズ 2.1 で上がってる、
そうですね、ミリティアンですね。
はい。はい、
まあ衛星に関する情報はあまり明らかにされてないんですけど、まあ報道によりますと、まあ、船舶航空機地動局の通信を提供するということで、まあ軍用の通信衛星じゃないのかなと、
はい、
いうところですね。まあ典型的モルニア衛星、モルニア軌道ですしね。
はい。
それついでの話ですけど、なんかフレガートで今回も上がったんですけど、
お
ー、フレガートが脱線事故で、
はいはいはい、
貨車から落ちましたという
追加の衝撃試験をやりました的なコメントがありましたけど、
うん、まあコンテナの中に入ってたフレガートはまあ幸い損傷は見つからなかったと、
うん、
いうことですね。なんかでも前もなんか輸送中に列車が事故ったって何年か前にもお伝えした記憶があるんだけど、
うん、
はい、それでだ。で、速報なんですけれども、
はい。
本日16時、結局16時半ぐらい ?40 分ぐらい、
はい。
これも結構突然だったんだけど、ドニエプルロケットにあります、日本の小型衛星の打ち上げ、アスナロ1、はいはい、程吉1号、はい、チューブサット1、ツバメ、キューサットの打ち上げが行われまして、
はい。
無事、打ち上げが成功したようですね。
分離は確認したみたいですね。
うん、分離確認で、とりあえず、アスナロは、まあ、光学衛星、リモートセンシングの光学衛星なんですけど、これは、経済産業省がやってる衛星なんですよね。で、経済産業省の方からもプレスリリースが出て、とりあえず軌道には上がりましたと。いうことで、プレスリリースが出ておりますね。それから、ツバメ。ツバメ投稿台の衛星なんですけど、こちらはツイッターのアカウントが今日突然ツイートを始めて、ツバメはですね、CW 受信ができたということで、
はい。
うん。とりあえずリンク取れたようですね。
はい、
う
ん。
これも、もう、4、5年待ちましたね。
そうなんですよね。まあ、それもそうだけど、結局、ドニエプルが、もうなんかいつ上がるんだかわからないロケットになっちゃってて。
この世界情勢プラス、ロケット自体も、なんか、
うん。そうですよね。ドニエプル、本当ドニエプルいつ上がるかわかんないロケットになっちゃった。程吉なんてだって2号3号の方が先に上がっちゃいましたからね。
チューブサットももう、チューブサットも、特に行ってるはずだったのが。
そうそうそうそう。
いやで、今回あれですよね。搭載衛星がほぼ日本。
うん、そうですね。
ですね。
で、ミッションパッチが日の丸ではないですけど、朝日を
閉じ
たような、日本語の入ってるミッションパッチって珍しい。
ですよね。
はい。すごい、日本でもあまり見ないようなデザインだったんで、びっくりしましたけど。
和風っぽかったですよね、なんか。
そうですね、ものすごく、外人がよく描く和風の感じでした。
ジャパンみたいな。
はい。いや、ドニエプルからの打ち上げっていう、ああ、そうか。前、キラリーと、黎明を上げた時以来かな、大きなので行くと。いや、
この間、あれが上がってるでしょ。ウェザーニュースのやつが。
ああ、はいはいはいはい。そっかそっか。
うん。
うん。それ今年だったんですよね。今年。
今年ですね。
今年ですよね。
うん。そうそうそう。打ち上げ時刻は16時35分ですね。経済産業省のプレスリリースによる。うん、で、16時53分にアスナローについては信号受信確認できたということで、とりあえずリンクは取れてるってことですね。技術試験衛星アスナロ1。地球観測予光学センサー、分解能50センチ以下、観測幅10キロ、質量450キロで、まあちょっとコストダウンして軽量化した小型の衛星を作ろうということですね。新興国を中心に国際市場に一応経済産業省が出ていこうということで、進めている衛星ですね。
うん、
はい。衛星パースはこれ NEC 製のネクスターで、この間エプシロンで上がったヒサキ、
はい。
あれと、一応、同じシリーズバスですね。
うん。スプリントシリーズでしたっけ？
うん、そうですね。もうスプリントシリーズ、名前がなくなっちゃったんで。
はいはい、はい。
だけど、A で終わっちゃったんですけど。バスのシリーズとしては NEC の商品名としては、バスの名前はネクスター、ネクスターバスですね。
うん。
うん、NEC の商品のブランドとしてはネクスターというシリーズですね。
うん。
で、アスナロ2は、今度はレーダー、衛星なんですけど、これは、イプシロンの3号機で今どう予定されてるのかな？
そうね、この間確か、
うん、この間ね、
宇宙政策委員会かなんかで出てきましたね。
うん、そうですね。ということで、まあ、これもちょっともうちょっと、はっきりしたことが出てくれば、また次回のね、配信でお話しいたしますけど、まあ、アスナロも完成してからね、やっぱり1年以上寝かされて、ね、いつ上がるんだっていう感じ。うん、どこに置いてあったのかな、
うん、
ロシアに置いてあったとはちょっと思えないんだけど。
でも本当打ち上げも唐突でしたね。
唐突でしたね。
いきなり。
なんの。
やっぱりだからドニエプルがだからもうなんか、あ、準備できたら、はい、撃つよみたいな感じなのかなと思ってたから。
あ
んまりこう明確にこういつ上げるってこう、プレスリリースしちゃうと、なんかこう、結構動くんじゃないですかね。
うん、
ちょっと事情がわかんないですけどね、どうなってるのか。なんとも言えないんだけど。
一応まだバックオーダーはあるはずですもんね、うん。
バックオーダーはあるんですけどね。ただ、バックオーダーはあるんだけど。
ウクライナの。
そう、ウクライナの関係で。部品供給とかがちょっとままならない関係で。これ、まあ、ドニエプルロケット、まだ R30、母体となっている R36 はまだ実戦配備されてるんですけど、R36 がだから維持できなくなるというような話なんで、退役進めるみたいな話が出てましたからね。
うん
うん、だから、その辺が、まだ、まあ、まだまだ、手持ちの部品とかでやるんでしょうけど、だから、そのロシアの UJN 社のサポートがきちんと入らないと、R36 の、その、戦力も維持できない、ドニエプルもまともに上がらないということになっちゃうんでですね。
うん
うん、その辺が現状どうなのかはっきりわからないんですけど、まあでも、あんまりこう、サクサクと言ってるようには見えないですよね。
うん、
まあ、それだけじゃなくて、いろんな事情もあるとは思うんですけど。とは思うんだけど、現状ね、なかなか上がらないロケットになっちゃってるから、バックオーダーもさっき、ヘイトさん言った通り、入ってるとは思うんですけどね。どうなってくんだろうかな、とって感じですね。
うん、
だから、キューブサットが、だから、今、ドニエプルが今までキューブサット、この間もね、30個くらいまとめて上げてましたけどね。要するに、今、格安でキューブサット上げてくる衛星がドニエプルがなくなると、なくなっちゃうんですよね。
ミノトールもダメですもんね。
そうと、ミノトールもうまくいかなくてね。ミノトールもこの間、ミノトール2が上がってね、27個くらい上げてたけど、どうなるんだろうっていう。
まあ、あとはドラゴンとか、コウノトリとか、シグナスも 乗せてましたけど、落ちちゃいましたけど。
そうね。
ISS の放出も、あれも結局、放出事故以降ないですからね、まだ。
う
ん、なかなか。
そうなんですよ、これが。そうなんですよ、ってところですけどね。
あと、そういう意味だと、手軽に軌道に上げられるっていうのが、パッと思いつかないですもんね。
うん。失礼、さっきの、東大の程よし3号4号は、あれだ、ミノトールじゃないや、ドニエプレで、この一つ前のドニエプレで上がったんだね。この時30。
ああ、はいはい。
36機か、36機打ち上げて。で、ウェザーニュースのウィンサットは、去年の11月21日ですね。
はい。
で、だから、で、このアスナロと程よし1はもうセットで打ち上げるようになってたから、まあ何が原因で遅れたのかわかんないけど、この、程よし1号は、アスナロ程よしチューブサットツバメは、同時でパックされてたから、ロケット側の問題なのか、衛星側の問題かわかんないけど、まとめて遅れたから、程よし2号3号が先に上がって、1号が後で上がったと。
なるほど。
いう感じですね。
うん。
まあただ不安定っちゃ不安定。運用がですね。
うん。
はい。そんなとこでですね。ちょっとロシアもね、今ちょっとガタガタって感じですよね。
うん、
はい、それから次が宇宙開発関係で、まあ楽しい話題からいきますと。先日配信でお渡しした、お知らせしたロゼッタの着陸機フィラへ。
はい。
これの着陸が、11月12日に予定されているってことが発表がありました。
はい。
で、着陸地点は、A から J の10個を候補地として上がったんですが、結局 J、J ポイント。アヒル座標系で言うと頭のとこですね。
アヒル座標、
うん。
はい。
頭のですね、額のとこですね。
そうですね。こめかみの
辺。こめかみのあたりね、アヒル座標系で言うと。
うん。
それで、地名を公募してたんですよね。その着陸地点の名称を。
はい。
で、1週間募集して、135カ国から8000件の応募があって、
おー。
公募の結果、フランスのアレクサンドル・ブルトスさんのアギルキアという名称に決定しましたということで、
うん、
アギルキアはですね、あ、その前にですね、まずフィラエ、その前にロゼッタか。ロゼッタはまあよく聞くロゼッタスターンですよね。
はい。
エジプトのヒエログラフの謎を解読する手がかりとした石板ロゼッタストーンに名付け、ちなんで名付けられて、はい、フィラエは、ロゼッタストーン解読となったヒエログラフが刻まれた石柱が発見された島の名前ですね。ナイル川の島、はい、中州のフィラエ島。
はい。
で、アギルキアはフィラエ島の近くに位置する島で、フィラエ島のあった古代エジプト王朝の、神殿遺跡群がアスワンダムが沈む、できた時にその、神殿がこう、水没しちゃうってことで、
はい。
確か日本の会社がやったんですよね。接着剤の提供とか。
お
ー。砂岩でできたやつを全部こう切り取って。
はい、はい。
で、それを分解して、この、アギルキア島に持ってって、で、そこで再組み立てをしたんですよね。で、その場所。ということで、エジプトシリーズで、アギルキアという名前になりましたね。
はい。
うん、で、衛星の方から、まあ、ね、それに合わせて動画が配信されて、一つは、例の日本を参考にしたという、可愛いアニメーション。フィレイ君がですね、
はい、
リュックサックにこう、いろんな、測定器とか、ランチパックをこう、サンドイッチとかを詰めて、さあ、飛び降りるぞという直前のところまで、to be continued になってました。それから、マジな方は、フィラエの投下マニューバー、ロゼッタがどういうマニューバーをしてフィラエを落としますよという、マニューバーの起動図が載ってましたけど、こっちの方はなんかもう、急降下爆撃みたいな感じでしたね。ハヤブサだとこう、前回ミネルバを落とすとき、まっすぐ降りてって、切り離して、スラスターでまっすぐこう上がってくるというマニューバーで。で、ちょっとタイミングが間違えて、まっすぐ降りてって、下向きに噴射して、上向きに動き始めたところで切り離しちゃったんで、
はい。
ミネルバは落っこちなかったんですけど、
はい。
今回ロゼッタはだから、ピューってまっすぐ降りてって、フィラエを切り離して、上方斜め45度ぐらいに抜けていくみたいな感じですね。しかもそれは周りの、30キロぐらいのところをぐるぐる回るところからいきなり急降下するみたいな感じで、まっすぐ降りて、切り離して、ぴゃっと 逃げるみたいな。
へぇ、
なんか見てたな、あ、急降下爆撃だな、
これ。そうですね。
マニューバーの動画が出てましたね。
へ
ぇ、12日、中継あるみたいなんでですね、楽しみですね。
はい。
もうちょっとですね。
うん、もうちょっとですね。はい、それから、また、秘宝ですけど、スペースシップ2がテスト飛行中に墜落して、
はい、
こちらの方は、パイロット2名のうちが、1人が死亡、もう1人は重傷ということで、
はい、
バージンギャランティック社が開発中の、民間、要するに、弾道飛行で宇宙旅行を行うという宇宙機ですね、スペースシップ2。うん、10月31日、午前9時18分、アメリカ太平洋夏時間、パシフィック夏時間ですね。日本時間11月1日の午前1時18分にモハベ宇宙港を離陸したスペースシップ2は、10時10分に分離されてロケットモーターを展開して飛行、テスト飛行を開始したが、その直後に何かが起きて空中分解をしてしまったということですね。
はい。
で、とりあえず今回はロケットモーター、スペースシップ1の時も使ってたロケットモーター、それのちょっと大型化したやつをスペースシップ2が使ってたんですけど、まあ、今までやってたやつじゃちょっと推力が足らなくて振動も大きいということでどうもうまくいかないということで、
はい。
とですね、今まではですね、酸化窒素と、酸化剤が酸化窒素とミタン、水酸基ポリブタジエン、HTPB というものを使ったハイブリッドだったんですけど、今回はですね、ポリブタジエンをですね、ポリアミド、ナイロンに変更したという新しいロケットモーター、ま、に、こうして1回目のテストだったんですよね。
はい、
で最初はだから、まあ、ロケットモーター、この新型ロケットモーターが何か問題があったんじゃないかということだったんですけど、うん、これはアメリカの連邦航空局の FAA、
うん、
それからアメリカの国家輸送安全委員会 NTSB が、うん、調査に既に入って、で、NTSB の記者会見によると、分離した後、エンジンを点火して、エンジンはテレメーターを見る限りでは異常なしと。
はい。
なんだけど、マッハ1をちょっと超えたぐらいのところで空中分解したということで。
はい。
とですね、マッハ1.1、今のところ確認されてる通常と違うところっていうのは、スペースシップ2は再突入の時にこうフェザリングつって尾翼をこうね、緑端の尾翼をこう立てるのが、まあこの特徴なんですけど、このスペースシップ1、はい、スペースシップ2は。
うん。
それのロックを、マッハ 1.4 に対したところでロックを解除するというもの、はずのものをマッハ1ぐらいのところで解除している操作っていうのは機内を撮影した動画を見ると副操縦士が要するに計画より早く操作してる、
はい、
映像がありました。それ、ちょうどね音速を超えるときってこう衝撃波が翼端とかそういろんなところで発生して非常にこの音速を超えるところって部分的に音速を超えたり超えてなかったりすることなんで結構ふわってな状態なんですよね。
そうですね。
で、マッハ 1.4 だと完全に液体のすべて音速を超えて、
はいはい、
うん、音速状態の部分がない状態でロックを解除するってことだったんですけど、それがどうも早く行われてしまったっていうことなんだけど、なんでそんなことになったのかっていうのはまだそこちょっとよくわからない。
そうですね。
いや、本当にそれが原因かどうかはね、ロックを解除しただけだとフェザリングをしないはずなんで、うん、フェザリングは、フェザリング、勝手にするんじゃなくて、フェザリングの駆動をしないとフェザリングしないんで、
はい。
で、今回はどうもフェザリングをしたおかげで、機体がグワッとこう、アップトリム取っちゃって、それで空力破壊したと。
そうですね。
いうことなんで。
アンロックまでは動作をしてるっていうのは確認できてるんですけど、
うん、
あと、フェザリングもどうも動いたということも確認はされてるらしいんですけど、
う
んうんうん、操作で動いたか、
そうそうそうそう。
何で動いたかは分かってないって感じだった
ですね。そうですね。地上からの撮影した映像を見ると確かに、だから、ちょっと、急にガクってこう姿勢変わってるんですよね、フェザリング。
はい。
だからフェザリングしたのは間違いないんだろうけど、
はい。
何か起きてるというですね。
うん、
天才バート・ルータンの作るものでも、やっぱりこんなこともあるのね、というと、ね。
いやー、まあ、バートルータの飛行機は、ちょっと間違えたら結構すぐ落ちますから。
バートルータの飛行機は、危ない、怪しい飛行機
です。怪しい飛行機ですか。いや、でもすごい美しいんですよね。設計はすごい美しいんだけど、その分、
あんまりこうなんか、ロバストなテクノロジーを使わない人ですからね。
そうですね。
そうですね。だから結構意外と早く回復する。まあ、2号機、まあ、建造中のやつがあるんで、
はい。
エンジンに問題があったわけでもないし、まあ、 その、音速を超える時の機体の、その、不安定さとかいうのは、もうそれはもう、しょうがない話も、改善が効くところもあるし、しょうがないところもあるんで、まあ、しょうがないところは結局そうやって、オペレーションルールとか、だまあ、入って4にならなかったら、ロックが解除しないようなするとか、そういうことは、今後、やるかもしれませんけどね。まあ、
はい。
と早く、次、動き始めるかもしれないな、っていう感じですね。うん、
そうですね。エンジンとか、そういう、設計自体に問題があったっていうような感じではなさげだったですもんね。うん、オペレーション、どっちかというと、オペレーションか人員ミスか。
うん。まだ確定してませんけどね。
確定はしてないけど、なんか、速報ではそんな感じの、情報の方が、多く出てますよね。
そうですね。はい、うん。これもちょっとね、この後また精査した、報告があると思いますんで、まあ、それが出ましたらお伝えいたします。
はい。
はい。次はですね、ジョーが5号のテスト機ですね。月との往復飛行を含め地球に帰還。ということで、中国の月探査機ジョーが5号のテストということで、初世3号で10月24日の午前2時に打ち上げられまして、月をぐるっと回って戻ってくるということで、昔アポロが使ってたね、自由機関軌道ってやつですね。
はい。
で、28日の夜に地球の裏側を回り、ぐるっと回って、月の重力でターンして、今度は地球に向かって飛行を続けてたっていうことで、11月1日の、午前6時35分に、地上から5000キロのところで、地球から5000キロのところで分離して、7時17分に大気圏再突入。で、上層部を余力飛行で飛行し、速度を落としつつ飛行し、7時22分に滑空状態から完全に大気圏の中に入り、で、7時42分に着陸と。
はい。
いうことで、月からの探査機が帰還したのは、1976年のソ連のルナ24号以来38年ぶりですね。
お
お。
まあ、この時はサンプルリターンですけどね。
うん。
はい。
一応中国は上下5号でサンプルリターンを行うということで、それのテストということで、今回はその再突入カプセルのテスト、月からの、月まで行くっていうことと、月から帰還させるというところのテストを行ったっていうことですね。
うん、再突入の時に大気の上でピョンピョンピョンって跳ねる感じの
やつ、ね。そうですね。揚力期間なんで。
はい。
ただ本当にピョンピョン跳ねてたか。例えばアポロの時も水切りでピョンピョンって言いますけど。
はい。
本当はピョンピョン跳ねてないんじゃないかって。スーッとこう、揚力で。
はい。
ポンと落ちずに、上層面をスーッと行ったような。感じですね。本当にぴょんぴょんいったかどうかちょっと、まあ、今回もちょっと私もそこまで軌道図見てないんですね。
うん。まあ、なんかこう、はいはい、あれでしたよね。アンタレス爆発した時にプログレスが綺麗に上がって、スペースシップ2で惨事があった時に、その次からのカプセルが綺麗に戻ってきてっていう、こう、ロシアと西側との、
そうですね、
ロシア、中国と西側とのなんかこう、明暗が分かれた一、
うん、
週間だったんですよね。
そうですね。
うん、
ちなみにですね、サービスモジュールはカプセル分離後、まだ運用してるみたいですね。月と地球のラグランジュ点、L2 に向かう、その後月軌道に入るということで、カプセルの方は終わりなんだけど、サービスモジュール、機械船の方はまだまだテストが続くようですね。
はい。
で、今回のね、カプセルちっちゃいんですけど、高さ1メートルぐらいかな。もうちょっとあるか。形は新州のソユーズの有人カプセル、そのまま小型化したような形状ですね。
はい。
うん、まあ、ユーザーズに似てるという、
はい、
話だったんですけど、ユーザーズは頭から入ってくるんですけど、そこは逆ですね。突入法はケツから入る。ユーザーズは先端の丸い方から体験突入なんですけど、まあ、それは逆ですね。まあ、まあ、ああいう形状なんで、もう、そのままでかくすると、有人でも、そのまま、今回のテスト成果が、まあ、そのままとは言いませんけど、
うん。
まあ、活用できるっていうこともあるのかな、という。将来の有人ミッションに向けて、というのもあるのかなと思ってますね。
ちょうど、大きさといい、ちょっとおこげた色といい、ゴンタ君の頭のようだったんですけど、
うん。
見た感じ。
そんな感じですね。
うん、
で、記念式典、っていうか祝賀会みたいなところに置いてあって、で、パラシュートが、赤と白のパラシュートなんで、カプセルの後ろにパラシュートがこうぶる下げてあったんで、
はい、
サムネイル、写真の、報道のサムネイル見たら、なんか紅白幕の前に最初はカプセルが置いてあるのかと思ったら、よく見たら、その赤白は、 あの、パラシュートだったね。
うん、
はい、そうですね。それから、次のニュース。これはちょっと前のニュースになるんですけど、あの、エイトさんが来られたんでですね、H2A の26号機の、本当はちょっと結構前に機体公開があって、その時にお話ししようかなと思ったんですけど、まあ、エイトさんがいらっしゃった時にやろうということで、ちょっと撮っておいたニュースで、26号機ですね。以前の報道で言ってますけど、今回、あの、打ち上げでですね、二段、今まで H2A って、あの、二段目、一回目燃焼して、低軌道に乗せた後、あの、静止衛星打ち上げるにしても、そこですぐ、まあ、数分後には、10分後ぐらいには、すぐ二段目、二回目の燃焼作動させてるんですけど、今回は、一回目の燃焼で地球の低軌道、パーキング軌道に乗せた後、地球一周させて、もう一回、日本の上空に来たところで、二段目を再点火して、飛ばしてるんですよね。
そうですね。
で、そこで、待てよと。今までの H2A です。のままで、そんなことできたかというところが、まあ皆、その、ちょっと疑問に思ってたところなんですけど、まあその辺をじゃあちょっとエイトさんに、二段目が今回どうなってるのかというところをちょっと、簡単に解説していただければ。
そうですね。今回、というか H2A ロケット自体は、あの、静止衛星を打ち上げるためのロケットなので、まず1段で、SRBA で飛んで、1段で飛んで、2段で着火した後、赤道ら辺までコースティングして、そこで吹いて、GTO に投入するっていうのが、まあ、基本的なマニューバーですと。
それに合わせて、まあ、基本的には機体が設計されている
とそうですね。なんで、あの、LE5B2 エンジンなんですけど、これがまあ、再着火までできるんですけど、一応今、基本的に運用してるのは再着火まで。運用してます。で、この再着火のタイミングっていうのが、だいたい20分から30分以内なんですけど、あの、フレガートとかあの子たちは、常温系の燃料なので、まあ燃料が揮発しないっていうのもあるんですけど、バッテリーだとか積んでて、まあその間、要はコマンド打ったりだとか、要はロケットがずっとその間生きてることが
あ
るんですよね。
はい。
ただ、あの、H2A ロケットって、それこそ先ほど言った通り、はい、あの、静止軌道に衛星を打ち上げるためのロケットなので、
はい、
あの再着火、要は赤道直下までコースティングして以降っていうのは別に生きてる必要がないんですよね。
うん、
なので、2段がこうぐるーっと一周して帰ってくるっていうことは基本的になかった。ただ、あの、H2B ロケットの場合は、あの、HTV を分離した後、一周して、前2号機、3号機でやりましたけど、あの、二段の再突入。
そうですね。二段が、あの、デブリにならないようにコントロールしたんですね、
はいはいはい。あれは結局衛星分離してからこう一周回して、種が島の上に来るというか一周回してきた時にまたコマンドを打って落とすという、作業をするんですけど、まあ、どういうことかというと、まあ一周回分のバッテリーだったりガスを乗せとけば、一応ロケットっていうのはね、あの、コマンドが届けば動くんで、その間の、あの、電力だったり、ガス系統を追加で乗せとけば、まあ、それぐらいは寿命が伸びると。
ああ。
まあ、これがね、あの、フレガートとかみたいに、数日っていうのはちょっと厳しいところがあるんですけど。
はい。
で、まあ、今回は、それで、あの、2B の時にはね、あの、2段落とすだけなんで、
うん、
アイドル燃焼っていうので、あの、逆噴射かけて落とすような形。
そうですね。なんです。ね、LE5 フルパワーで動かすんじゃなくて、ね、ちょろちょろって動かして、まあ、要するに、ちょっと速度を落としてるだけなんでですね。
はい。フルパワーというかもうターボポンプすら回してないですからね。
そうそうそう。本当にちょろちょろっとこう、
ガスくすぶらせて、はい、うん。それで、あの、軌道を変えて、まあ、デブリにならないように、
うん、
あの、制御落下させるっていうのが、2B の時の2段だったんですけど、まあ、その技術というか、ちょうど、あの、H2 ロケットの2段の高度化っていう、
うん。
ね、あの、
取り組んでるやつですね。
作業があって、はい。はい、ちょうど、F21 号機、雫を打ち上げた時の2段が、あの、うん、真っ白にコーティングされてて、
うん、
覚えてらっしゃる方もいると思うんですけど、
はい。
あの、まあ、2段の高度化っていうのは何をするかって言ったら、その、タンクを真っ白に塗って、液体水素の蒸発量を抑えたりだとか、
うん、
バッテリーの容量を大きくして、
うん、
長いことコースティングして、要はこれで何をしたいかって言ったら、静止軌道に、
うん、
直接投入とか、
うん、
今は GTO、要は繊維軌道に
衛星を入れる形でしか2段っていうのは使われてないんですけど、これをアポジのところまで持ってて、そこで2段を孵化して、
36000キロのところでもう一回2段目を3回目の噴射をして、衛星側の負担を少なくしたいというのが、その H2A2 段の高度化
ですね。高度化ですね。はい。
目的ですね。
で、まあ、その一環で、まあ、そういう技術を一応開発してたので、
うん、
まあ、今回、はやぶさ2打ち上げるにあたっては、うん、まあ、その技術を応用して、一周回した後に、
うんうんうん、
要は、打ち上げた後、どんどん日本から離れていくんで、だいたいロケットって飛んでって、地球のちょうど打ったところの反対側ぐらいで一番高いところだったり、
うん、
まあ、分離したりするんですけど、まあ、そこでやろうとすると、電波が、
うん、
あ、というか、アンテナがないもんで、
うん、
直接制御できないと。なので、自分たちの目の届く範囲に来た時にもう一回、孵化してやろうということで、うん、まあ、ちょうど一周回のコースティングしてから、再着火っていうのが今回の26号機、はやぶさ2のミッションで行われるコースティングなんですけど、
うん、そうですね。
まあ、ざっくりとはそんなところで、で、見た目で一番変わってるのが、さっきも出てきた F21 号機の雫の時に実証した、
うんうん、
二段 LH2 タンクの白色コーティング。
うん。
まあ、これで二段の LH2 が一周回してる間に、当然地球の日向と日陰をこう、出て入っていくんですけれども、その時に、やっぱ直射日光というか、太陽からの光を直で浴びると、
うん、
太陽というか宇宙空間だと、日向は100度近くになるんで、液体水素がすぐにね、蒸発しちゃうんですよね。
うん。
なので、日の光を反射というか、なるべく入熱をしないようにということで白く塗ってます。
うん、
これ、スペースシャトルの初号機、コロンビアの最初の打ち上げの時にも、
うん、外部
燃料タンク、はい、あれを真っ白に塗ってたと思うんですけど、大体だから、昔のロケットというか、極低温使ってるロケットって、霜で真っ白くなってるのもあるんですけど、大体白く塗ってるんですよね。
昔だね。最近はね、はい、デルタもそうだけど、断熱材剥き出してちょっとオレンジっぽい色があるけどね。
そうですね。基本的にデルタ4とか、H2A のオレンジ色の部分っていうのは断熱材、皮膚っていうんですけど、
うん、
それを吹き付けて、紫外線に当たると、ああいうオレンジ色というか赤茶けた感じに、どんどん劣化していくんですけど。
うん、あそうね、スペースシャトルはね、白く塗装してないやつは、断熱材、フォームが剥き出しなんで、
通常だとね、ロケットって軽くしないといけないんで、その白く塗って蒸発する量よりも、塗料の分が重くなってきてっていうの。
うん
最初は塗ってたんですけど、みんなだんだん塗らなくなったんですけど、
はい。
これがいざ宇宙空間に出て、こう、コースティングというか長いこと、
うん、
極低温の燃料をね、飛ばそうとすると、やっぱり入熱の問題がすごい、
うん、
ダイレクトに響いてきて、
うん、
塗るだけで全然違うっていうのが、あります、
うん。
で、これを前回の21号機で実証したんで、まあ、うん、その成果をもとに。で、前回の21号機の時には、極軌道だったんで別に塗る必要はなかったんですよね。うん、これは実証のために塗ってた。
まあ、テストでね。
はい、テストのために。
塗装のテストでね。
ただ今回は、一周回コースティングするんで、
はい。
まあ、塗っとかないと燃料がどんどん蒸発しちゃうよということですね。
うん、
初めて、まあ、実証というか、実際に。
そうですね。
使われますと。
うん
見た目ではそんなところで。
見た目ではね。
はい。で、あと見えないところにちょこちょこと。まあ、高度化の資料を読むと、例えば、蒸発してくる、液体酸素を使って、
うん、
その酸素で、よれを、要は、ロケットの機体自体も、燃料を吹くときには当然熱くなるんですけれども、うん、それを止めると、当然、推進系のラインの流れが止まっちゃうんで、光が当たるところはあったかくなって、
うん、
影になってるところは冷たくなってっていう状態になります。うん、で、エンジンって、実は配管をよれというか冷やしとかないと、うん、そこにいきなり液体酸素、液体水素をぶち込んでも、すぐに蒸発して、
うん、
液体で、はい、うん、エンジンまで届かないんですよね。
ガスが発生しちゃうと、そこで液体が届かなくなっちゃうんだよね。
はい。なので、基本的にその、配管というか、エンジンまでの経路は冷やしておかないといけないんですよね。
うん、
それを冷やすためのものは何かって言ったら、液体酸素、要は燃料と酸化剤をそれぞれ垂れ流しながら冷やすんですけど、 せっかく積んでる燃料と酸化剤がダラダラダラダラ垂れ流されてるとね、どんどんどんどん、推進剤として使わずに無駄に消費しちゃうんで、
うん、
その分二段としての推力がどんどん減っていっちゃうんですよね。
うん、
これが固体だったらね、火つけるだけなんで、何周回でもしてから火つけるだけでいいんですけど、液体燃料だとそういうことになっちゃって、まあそれの余霊の分をなるべく減らそうということで。
うまいこと、うまいことやりまし
ょう。うまいこと、はい
かな。なるべく少なくしてうまいこと冷やそうっていうですね、冷却率ですね。
それで結局蒸発してくるガスだとか、その辺うまいこと配管を組み合わせて、なるべく外に漏れないようにしながら冷やす仕組みだったりだとか。
うん、
あとはその、まあ、断熱を、もうちょっと考えて、
うん、
うまいことやってみたりだとか。
そうですね。外から見えないけど、液体酸素タンクは、外に剥き出しになってないから隙間があるから、液体酸素タンクもちょっと断熱で増やしていった話ですよね。
ああ、そうですね。ピフをぐるぐるぐるぐる、ピフじゃないや。MLI をぐるぐるぐるぐる巻いて、たりしますね、
うん。
で、あとはさっき言ったみたいにバッテリー、要は、長いことコースティングするんで、その間にね、
電力がでも、
電力がず、なかなかね、一時電池を、宇宙空間でながらえらせるっていうのも結構大変みたいで、
うん、
温度変化もひどいですしね。で、まあ、その辺をいろいろと工夫して、で、まあ、高度化、H2A2 段の高度化の技術っていうのはそういうのが、もともと開発してたのがあったんで、まあ、それを、いち早く取り入れて、
うん、
アイブザ2で、まあ、運用しますよっていう形ですよね。
そうですね。
まあ、これに高度化だと、あとは、分離部の低衝撃化だったりだとか、
うんうん、
あとは、極軌道に対しても、異なる軌道に投入するための、マニューバー取れるようにだとか、もうちょっとあるんですけど、
うん、
まあ、
うん、
あまり情報が出てきてないんであれですけど。
ね。ということで、まあ、今回のね、26号機の2段目は、はやぶさ用のやつは、高度化の内容を先取りしたはやぶさ特別仕様の。
特別仕様。
特別仕様の2段目ってことですね。
高度化自体は、あれですね、テレスター 12V か、うん、初めてというか、
そうですね、うん。
初業打ち上げの時に、
はいはい、そうですね。
初実証という形で、
うん。
使われる予定ですね、
うん。そうですね。ありがとうございます。
いえいえい
え。それで、今日、昨日か。
昨日
に発表あったのが、はい、ハイブサと一緒に上がるプロキオン。
はいはい。
これも1年間で開発してるってことで、はい、結構バタバタで、なかなかスケジュール的にタイトみたいらしいですけど。
うん。
60キロ。
JAXA と東大の共同開発。
共同開発ですね。63センチ×55センチ×55センチの超小型新宇宙探査機。ということで、まあ当然新宇宙に飛んでいく2段目に、くっつけていくんで、まあ、新宇宙に、ディープスペースに行くんですけれども、その50キロ級、まあ今回実際に60キロぐらいあるんですけど、まあいわゆる50キロ級の小型探査機でどんだけできるかということを挑戦するってことで、
うん。
4エンジンも積んでますし、まあカメラ、ですね、望遠鏡の工事君に対して、鏡を回転させることによって、フライバイする小惑星を、カメラのミラーをぐーっと動かせるように追随しながら写真を撮るとかですね。そういう技術を投入した、結構ね、意欲的な機体なんですよね。うん、あとは、超小型 X バンドのダウンリンク。
このサイズで X バンド体のアンテナを。
アンテナ、7月にね、挨拶の時に、公開の時に、
ね。公開ですね。
出てましたけどね。あの時見て、いや、すげえアンテナだなと思ったんですけどね。まあ、ただ、約5億円で、1年間で、まあ、結構きつスケジュールでやってるみたいですけど、
基本的にさっきも出てきた程よしとかの、うん、まあ。
バスとかそういうところはその辺の技術を。
そうですね。東大がまあ作ったっていうところもあるのと、うん、サイズ的にも、
うん、
開発期間的にも、
うん、
もうギリギリのところを攻めて、作りましたという。
う
ね、だから、そういう最先端というか実証的な部分と、まあ程よしの中で作られてきたその低価格帯だったり。
うん、そうですね。まさに程よしテクノロジーで。
はい。合わせるような衛星ですね。
うん、そうですね。ちなみにですね、4エンジンも程よしの4号に搭載したものと同じで、キセドンの推力300マイクロニュートン。はやぶさ2の 28mm に比べて約100分の1ぐらいになっちゃう。まあ、機体が小さいですからね。で、あとはスラスターは、ですね、普通のあのヒドラジンとかのスラスター積んでいくと、そんな入れる余裕もないし、重さもないんで、7メガから8メガパスカル、超高圧に圧縮した、キセロンガスを、生ガスをこうビュッビュッと噴射することによって、コールドガスジェットということで、まあ、燃焼させないで、その、最初に蓄積した圧力だけで、やるという、やり方ですね。ハイブサとともに新宇宙に向かって投入されるんですけどね。
あ、これで地球スイングバイをして、繊維軌道に移るって話ですけど、
うん、
このサイズの衛星でスイングバイの制御できるんだってのびっくりなんです
よ。すごいですよね。で、それでイオンエンジン使って、
ですよね。
小惑星帯まで行くわけですからね。一応、フライバイの予定は、小惑星のフライバイの予定は2016年の1月なんですけど、地球からまあ 1.5AU 以内のものということで、ただ、明確に今、どの小惑星に行くというのは、明確には決まってないようですね。打ち上げ結果で、どういうところに軌道投入されてかというのと、あと実際宇宙空間でそのイオンエンジンがどれぐらいちゃんと動いてくれるかを確認してから、それで、どれぐらいのところに行けそうだというのが分かった時点で候補の中から行けそうなところに行くと。
おー、なるほど。
いうことで、まあ要するに、まあ未確定なことが多いんで、はやぶさみたいにもう、ここに行くっていうふうに決めて飛ばすわけじゃなくて、行けるところに、候補の中から行けるところに行けますという形になってますね。
うん。ちょうど冥王星観測した後のニューホライズンの行き
先。ああ、そうね。
特に決まってない。
うん。どっかに行きますという。
はい。あの辺のどっかに。
はい。
またこれ、プロキオンと合わせてあれでしたよね。アートサットデスパッチ2と、
うん。
深淵の方も。
ええ。
行きますからね。なんでもプロキオン、さすがになんか、やっぱり面白いんですかね。報道の人たちはみんなプロキオンに集中してますよね。
そうですよね。
結構他のキューブサットはあんまりリリースがないんで。まあ、またもうちょっと近くなってきたら、いろいろ出てくると思うんですけど。
そうですね。まだつくばで、搭載してから、まあ、つくばの方で人通りの試験してからって形になってますからね。
うん。はい。またね、新しい情報が入りしてお伝えします。
はい。
それから次ですね。プロトン、10月21日に打ち上げたプロトンで上げたエクスプレス AM6 なんですけど、当初成功ということで報道されてたんですけど、どうもですね、28日に、ちょっと、狙った軌道じゃない軌道に入っちゃったってことが、こう、公表されてですね。
はい。
まあ、とりあえず衛星のスラスターでリカバリーできる範囲なんで、衛星側でリカバリーしますよ、ということだったんですけどね。ブリーズエームがやっぱり50メートルパーセック加速が不足していたということですね。
うん。
うん、せっかく、再打ち上げで成功ってことだったんですけど、ちょっとまたブリーズ M が。で、何が起きたかはちょっとまだはっきり出てないんですけど、ブリーズ M が若干パワー不足というか、多分噴射時間が短かったんでしょうね。速度が予定より50メートルパーセクト足らなかったんで、ちょっと低い軌道に入っちゃってるみたいですね。それから小さいニュースなんですけど、シェラネバダ社がですね、
はい、
ドリームチェイサー、なんとか使ってほしいということで、科学ミッションバージョン DC4。サイエンスというバージョンを発表しました。詳細はよくわからないんですけど。
はい。
DC4、ドリームチェイサー、4はフォアサイエンスなんだけど、4じゃなくて数字の4です。ダジャレですね。
ああ。
それからまたプロトンの話題なんですけど、まあ、とりあえず、エクスプレス AM6 が成功したってことで、まあ、これはロシアの政府打ち上げなんですけど、ILS 社、インターナショナルロンチサービス社の方の商業打ち上げの方も12月27日から再打ち上げが開始されるということだったんですけど、今回これで M6 がうまく入らなかったんで、これちょっとどうなるのかわかんない感じですね。はい、それからですね、中華関係の話ですね、土星衛星タイタンの話ですね。アルマ望遠鏡の観測、10月27日発表で、タイタンにはまあ分厚いメタンの大気や、エタンとか、有機分子の液体の海とか、こう、川がある。ですけど、太陽光と土星の磁場エネルギーによって、まあ、いろんな有機分子が作られる、まあ、有機化学工場になってるんじゃないかと、
はい、
いうことだったんですが、アルマ望遠鏡が地上からタイタンの大気分析、シアン化水素の異性体、シアノアセチレンの分布を調べたところ、ですね、濃度が両極状 上極上空から緯度にして25度ずれてるところが、に濃いところがあると。
はい。
東西方向の強い風が、もう秒速60メーターがこう吹いてるらしいんですけど、分子の分布がだからすぐ均一化されると考えられてたんですが、まあ、実際測ってみたら、その分子の分布、偏りがあったということで、
うん、
ちょっと何があるんだろうっていうことですね。まあ、大気の気象現象が、そうやっぱり一筋縄にはいかないかなってことですね。とりあえずメカニズムはちょっとまだ解明されてないんですけど、観測結果、そういう成分にやっぱり、偏りが出てるってことですね。それから、JAXA の宇宙研の発表でですね、小惑星バスタ、ベス、あ、小惑星ベスタが、100年に一度、小っていう、その、ほぼぴったり太陽の、地球太陽ベスタという位置ですね。
はい。
というポジションに、なる、100年に一度があるんですけど、その瞬間にですね、表面が一時的に非常に明るくなる現象が、小光化、まあ、小の位置に行くことによって、それが起きるという現象らしい、予測されてるんですけど、それをはっきり、捉えることに成功したということで、天体が地球を離して太陽の正反対の位置で、地球、太陽、そのターゲット天体、今回ベスターの角度が1度以下の時に来ると、一時的に鋭くビガッと光ると。現象。ベスターの相対角度が 0.1 度までなった時に、とですね、西播磨天文台の200センチ内と天文、望遠鏡、それから岡山天体物理観測所の188センチ望遠鏡などで観測を行った結果、そのピカッと明るくなったのが、今、撮れましたということですね。あの、ベスタの表面がですね、こう、やっぱり、透明かつ反射率の低い、その、粉が集まってるレゴリス状態だったんで、こう、結構、こう、光が、こう、深くまでピコピコピコって言って、レーダーリフレクターみたいな感じになって、
はいはい、
真正面の時だけ、こう、バーンとこう、光が跳ね返ると、いうことが予測されたんですけど、それが実際に観測されたということですね。だから表面の、様子というのは、この反射波でもっと調べて、まだ分析するとですね、だいたいどれぐらいこのその凸凹があるのかって多分わかると思うんですけど、まあ分析についてはこれからですね。それから、系外惑星の話題でですね、2万5000光年彼方のところで巨大氷惑星が発見されたってことですね。
はい。
で、まあ太陽系の中の地球とかみたいなその内惑星の岩石惑星ですね。それから、巨大ガス惑星、木星と土星。それから、巨大氷惑星、天王星、海王星が巨大氷惑星なんですけど。これまでにですね、1800個以上、系外惑星が見つかってたんですが、
はい。
氷惑星はまだ見つかってなかったんですよ。
へぇ
で、今回ですね、重力マイクロレンズ効果を使うという手法で、系外惑星の探索を行っている研究グループが発見したのは、サソリ座の方向2万5000光年彼方にある恒星 OGLE2008BLG09L092L の周りを回る天体で、質量は天王星の4倍ということで、距離はちょうど地球から天王星と同じ程度ということで、中心星の距離から、その軌道から考えると、
はい。
密度的にこれは氷じゃないかと。いうことですね、
うん。ガスではないんですね。
ガスではないってことですね。
はい。
うん、ということで、まあ、初めて氷惑星が観測されたってことですね。
うん、
それから、アルモ望遠鏡の観測で、10月31日発表で、連星系オイシザ CG 衛星で、連星系全体を取り巻く多くの輪から、連星の片方に向かって流れ込むガスが観測されて、惑星の作り出す元である原始惑星系円盤が維持されるメカニズムを明らかにしたってことですね。
はい、
うん。惑星系、まあ、はい、我々の太陽系もそうなんですけど、よくこう、太陽系の最初はこんなのですよ、みたいな話があって、こう、円盤、ガスの円盤がこう、だんだん固まって惑星になってきますよっていう説があるじゃないですか。
はい、はい、はい。
でも、やっぱそれはその、惑星ができるまでその円盤自体がきちんと維持されてないとできないんですけど。
はい。
うん。それがこう、外部からガスの供給によって円盤が連続的に維持されてると。いうことがこう、わかりましたっていうことですね。
まあでも、例えば太陽系の場合にはそういう流入してくるガスとかは、あんまりなかった。
当時どうだったのかちょっとそれはね、わかんない。まあそういう現象がまあ実際見られましたってことですね。
はい。
久々にあの ISS の話なんですけど、まあ、補給機の話はちょっとさっきしたんですけどね。
はい。
まあ、希望の方はですね、実験がプラントグラビティセンシング実験を開始ってことで、植物の重力監視の分子構造を解明するための 1回目の実験が10月1日から31日まで行われましたってことで、はい、重力に、あ、植物に重力刺激を与えると、植物の細胞膜に存在するイオンチャンネルの候補となっている MCA1 と呼ばれる分子に作用すると考えられていますが、その MCA1 が活性化した結果、カルシウムイオンが細胞内に駐留し、細胞は重力がかかったということが、電位差で理解するのではないかというふうに言われている。それを実際に、微小重力環境下で白いルナザーを使って、MCA1 という物質がですね、分子が局所的に存在しているという状況を顕微鏡で観察するという実験ですね。
はい。
なかなか微妙な実験ですよね。
その、植物ってそもそもが重力が環境下で育ってきているもんなんですけど、うんうん、それを無重力になったっていうことをわかるのが面白いなと思いますよね。
そうですね。まあ、結局、種から芽が出ると、根っこと、茎が出るわけですよね。
はい、
それがだから、重力がある方に根を伸ばして、重力の反対側に茎を伸ばしていくわけですよね。
はい。
で、それをどうやって判断してるかっていうところをこれだけ、この ISS 使って、微小重力環境下で、やってみようという、
はい。
ところですよね。まあ、不思議、言われてみれば不思議ですよね。
そうですね。
どっちが上か下かね、どう判断するか。植物に神経ないですからね。
そうですね。うん、
はい。ISS 全体の状況なんですけど、現在ですね、第41次長期滞在クルーが ISS に滞在しておりまして、マクシムス・ライエフ、ロシアの飛行士、それからリード・ワイズマン、NASA の飛行士、アレクサンダー・ゲルストフ、アレクサンダー・ゲルストさん、ヨーロッパの宇宙飛行士が146日目を通過、うん、それから、バリー・ウィルモン飛行士、アレクサンダー、サマクチェイエフ、ロシアの飛行士、エレーナ・セルトフ、エレーナ、セロバ、エレーナ・セロバさんですね。ロシアの宇宙飛行士が、まあ、25日、滞在してますってことですね。
はい。
どうですね。25日、10月7日と25日、10月7日と10月15日に船外活動でですね、外部の故障機器の交換等が行われてますね。
うん、
これはアメリカ側ですね。それから10月22日にこのロシア側の船外活動が行われてますね。はい、そんな感じでですね。
はい。
あと打ち上げは。
デルタ4とアンガラ5でしたっけ。
アンガラ5がね。
はい。
来てますよね。打ち上げ予定は、まずはですね、10月20日でソユーズのグロナスの打ち上げ予定されてますね。プロセスから。それから、11月20日ですね。ソユーズ・クロナス。それから11月23日、ソユーズの、ソユーズ宇宙船。23日の、日本時間24日の、午前5時分ぐらいですね。それから、次がですね、11月27日で、さっき言ってた、プロトンの ILS の商業打ち上げですね。アストラ 2G 通信衛星。ルクセンブルクの SES 社の衛星ですね。
はい。
それから次が、我らが、はやぶさ2、11月30日ですね。
はい。
15時24分48秒。
うん。
ぴったり、ジャストじゃないとありません。それから次がですね、12月に入って、まあ、12月のまだ、日が決まってない、公表されてないんですけど、インドの GSLV の MAX3 テストフライト。それから、12月4日にデルタ4ヘビーを用いましたアメリカのオリオン宇宙船のテスト飛行ですね。
はい。
再突入テスト。これなんかタイムライン、ツイッターのタイムライン見てると、バンアリン隊の飛行テストがどうのこうのって、えらい、なんか、ネタになってましたけど。
そうですね。
なんで今頃、バンアリン隊を通過していく探査機なんてバンバン飛んでるのに、なんで今頃バンアリン隊を通過するのにこんな問題されてるのか、ちょっと、うん、なぜだろうと思いましたけど、まあ友人だからなのかなと思ってます、
ね。そうですね。
バーレン隊通ると、まあそこでどの時間、どのぐらいの速度でどれぐらいの時間で抜けていくかにもよるんですけど、まあ確かに放射の隊なんで、メモリーとかにこう、エラーが起きる可能性は確かにあるんですよね。
はい。
で、アポロの時は、半導体もそんなに集積度高くなかったし、
うん、
メインの、メモリだったら、まだコアメモリとか使ってた時代ですからね。そんな放射線でビットが飛ぶようなことはない状態だったんで、
うん、
全然そんな気にならなくて、今集積度は高くなってますからね。
はい。
だから、やっぱり友人で飛ばすとなると、そういうわずかなやつもちょっと気になるのかなって、ちょっとその辺がよくわからないんですけど。 なんで今頃バーナリン隊は危ない危ないって話を、ハイブサラって今度ね、バーナリン隊通過して飛んでくし、
そうですね、
いろんな人工衛星探査機がどんどんバーナリン隊通って飛んでるのに、なんで今頃その話というのがちょっと私の正直なところです。それから12月同じく4日、アリアン5によります、ディレクティビー。14と GSAT16、あれ、打ち上げですね。それから、12月で、中国ロングマーチ、長征4号 B の打ち上げ、4発ですね。
はい。
リモートセンシング衛星。それから、12月9日は、ファルコン9になります。ドラゴン、5回目の打ち上げ。それから、12月10日、ソユーズ、ロケットになります。地球観測衛星ですね。リソース P2 っていうのかな、
うん。
で、11月11日にアトラス5であります NROL35 秘密衛星ですね。
はい。
NRO ですね。なとこですね。それから、12月はあとはファルコン、あ、プロトンによりますヤーマル4、401。これも通信衛星。それから、ファルコン9によりますオーブコム OG2。これも静止衛星打ち上げですね。オーブコム社の。それから、PSLV によります IRNSS-1 の D。先日挙げた、ナビゲーションサテライトの 4機目ですね。
はい。
それから、ソユーズ。これはギアナからの打ち上げですね。12月18日。ネットワーク、ブロードバンドサービス、デベロップメント、コントローラル。まあ、通信衛星ですね。
うん。
それから12月25日、最後にですね、来ました。アンガラ5。
はい。
ロシアの新型ロケットアンガラの、ちょっとでかいバージョンですね、
うん。
これが25日にテスト飛行を行うということですね。
うん、
でかいバージョンというか、ロシアで最大ですよね、一応。うん、
そうですね。プロトン級かな、
うん、そうですね、プロトン。
プロ、まあ、プロトンの後継ですからね。
はい、
アンガラ5だと、どれぐらいのバージョンなの？
確か25トンとか、そんぐらいだったと思います。
ちょっと楽しみですね。
うん。
この間ね、ここは機体だけでね、テストやってましたけどね。RD91 が5機ですね。センターにコア機体があって、周りに4つ、1段目と同じブースターがついてる形状ですね。一応、現状ではアンガラの最強バージョン。LEO が、さっき、エイツさん言った通り25トン。
うん。
GTO はですね、これも、アッパーステージのバージョンにもあるんですけど、まあ、5トンから7トン。投入できるってことで、まあ、プロトンよりちょっと大きいぐらいですね。
うん。
まあ、これもね、久々の新型ロケットなんでね。
今から年末にかけて楽しみな打ち上げが多いですよね。
そうですね。
うん。
はい。それからイベント関係で、11月8日が JAXA の地球観測センター。
はい。
埼玉鳩山の一般公開ですね。それから、衛星設計コンテスト最終審査ってのがですね。それから9日日曜日に、うちの村宇宙空間観測所の特別公開。これもね、一回行ってみたいんですけどね、なかなか、なかなかさすがにうちの村までは。
ウッチーさんをグリグリ動かせますからね。
そうですね。それから、11月23日に、日本ロケット協会パネルディスカッション、ロケット開発ご安全にってことで、大貫さんがこんな時なんですがって、言ったやつですね。
そうですね。
それから11月25日、名古屋堺カンファレンスセンターで宇宙政策セミナー。ああ、ちょっと順番が前後しますけど、22日に沖縄宇宙通信所の一般公開。それから、まあ、30日にハヤブサの打ち上げ。ハヤブサ2打ち上げパブリックビューイングってことで、今回すごいたくさんありますね。これは、ファンファンジャクサの、ハヤブサ2の打ち上げの特設サイトの方から見てもらった方がいいと思うんですけどね。パブリックビューイングいっぱいありますんでですね。
うん。
もう一番、私はちょっと機会があれば、うちから行けば一番近いところは八王子なんだけど、まあどうせ行く、八王子まで行くぐらいだったら、相模原科学博物館まで行った方がいいかなという感じもしますけどね。
そうですね。
はい、そんな感じでなります。今回はちょっとなんか2時間ぐらい喋っちゃったな。はい、スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお聞きいただいている方もいますが、可能な限り直したいと思います。ご意見、ご質問や間違いにしてきたがございましたら、メールを送ってくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast。ツイッターアカウントは @space-podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。